そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
もうさ、映画が今期多いですよね、本当にね。
そうですね、
今期っていうのかな、まあ、この夏以降、ね、また秋もそうなんですけど、はい、秋冬にかけてですよね。しかも対策的な感じ
が多め
じゃないですか。
はい、
そうですね。私地元で劇場公開なかったので、
はい、
009リース・サイボーグ、
はい、
今話題作じゃないですか。
神山監督作品ですね。
そうなんです、神山健二さんですよね。
はい、
見に行ってきました。 3D
どうでした？私まだ見に行けてないんですけど、
いや 3D 映えする映画でしたね。
ちなみに広角機動隊も 3D って見ました？
広角機動隊ももちろん地元でやってなかったので見れてないですね。
あ、そうなんですね、はい、私広角の方は見たんで、すっごい 3D の工夫がお上手だなっていうふうには思ったので、
うん、
神山監督は。
そうですね、普通に定価で見たので2200円払ってみましたけれども、
はい、
まあ、2200円分のこう価値はあるかなっていう感じの、そのなんていうの、絵の美しさとかそういう意味でね、良かったかなと思います、
はい。
まあ、ストーリーに関してはちょっとね、推し衆というのかな、というのかっていうか、はい、まあ、どうもいろんなね、こう009自体はやっぱり知らないときつい作品になっているのかなっていう感じはあります。やはり、
なるほど、
こうね、終わらせなければ始まらないっていう風な、こうサブタイトルついてるみたいですけれども、こう宣伝のね、はい、タイトルついてるみたいですが、もう結局ここが終わりなんだなと、じゃないのかなと、
うん、
神山さんのインタビューとかなんとか、私ほとんど今回チェックしてないまま、劇場見に行ってますんで、もしかしたらその違う部分もあるのかもしれないですけど、とりあえずこうここでやっとその今までの009に、その原作とかね、
うん、
旧テレビ版とかだと思うんですけど、に対してこう一区切りつけて新しく009がスタートするのかな、サイドみたいな、そんな感じを受けるような話にはなっています。
序章的っていうんですかね、
序章というか、だからこれが終わりだよね、っていう風な感じを受けるので、なかなかこうこれ一本で評価できるのかっていう意味では難しい作品になってますね。かなり正直今回ね、特集まず009で検討してたんですよ、今期の、
はい、
ただ私見終わってこれは何も言えないなっていう風な感想を持ってしまったので、うん、その絵が美しいとかさ、こういうところがいいよねとか、そういうところは言えても、その009が何なのかっていう部分に関して、何かを語ろうとしだすと、結局その旧作品原作みたいなものを理解してないと何も言えねえやっていう部分になってしまったので、完全に知ってる人たちと違うんですよ、感想が。
なるほど、
うん、そしてですね、その翌日に私が見た作品が、実は来週の特集に決まりました。
はい。
009と違ってね、全く正直期待せず見に行ったんですよ。
うん。
予告を見てね、これはいわゆる危険タイプの作品なんじゃないかと正直思ってました。
はい。爆弾を踏みに行こうかなと思って見に行ったんです、
ね。いや、爆弾っていうかね、こう、要するに好きなんですよね、監督がね。
はいはい、
監督が好きなんで、でもこれは多分いわゆるファンムービーだと、
うん、
この人のが監督やるんだったらそれは行かなきゃダメだろうっていう、そのレベルで言ってるわけですよ。
はい。
ところがね、めちゃくちゃ良かったわけ。いや、まあ、物足りないところもあるのはあるんですけれども、前日にその009のすごいこう、なんか、なんていうの、神がみたいなお話を見た後に見てるので、うん、いや、こう、なんか、ね、みたいな話を来週はしたいなっていう感じなんです。はい。
はい。
ということで、来週の特集は、
はい。花の歌目、ゴティックメイドを特集いたします。
はい。残念ながらね、公開劇場が異常に少ないんですけれども、もう、長野守 が好きならば行けと。
おお。
もうそんな感じです。
はい。
いろいろ多分どこか物足りないところはあるかもしれないけど、満足する部分がいっぱいあるはずなので。
おお、はい。
まあ、子供の頃とかね、実際私もそうでしたけど、もう何十年も連載してるわけですよ。ファイブスターストーリーズ。
はい。私もそれタイトルしか知らないんですが。
はい。もう好きね。多分、一時期好きだったことがあるはずなんですよ。結構男の子は。
ファイブスター。
ファイブスター。
はい、
なのでその辺好きだった人は、まあもうね、地元でやったら確実に行ってほしいと思います。非常になんかこう満足して帰ってこれるんじゃないかと思いますので、来週特集なので、ぜひね、行った方はコメントをお待ちしております。
はい、
というこう前振りを久しぶり長くやってしまいましたけれども、今日の特集なんですけれども、今日の特集はは
い、コードブレーカーです。今日は、コードブレーカー監督の入江康弘さんをお迎えしてインタビューをお届けいたします。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、そこアニ突撃インタビュー。今回は現在放送中のアニメコードブレーカーより監督の入江康弘さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、現在5話まで放映がされたところです。絶賛放送中ではありますが、いかがですか、作っていらっしゃって。私ちょっとキネマシトラスさんが単体で作られる作品っていうのも、今まで見たことがなかったなっていう感じがしたので、制作のスタッフ陣の意気込みはいかがですか？
そうですね、キネマさんとは密に組んでお仕事するのは、今回のこのコードブレーカーっていうのが、実質的には初めてになるんですけども、それ以前にも確か東京マグニチュード 8.0 でしたか、あれもワンクール作品であって、キネマとしてはテレビシリーズはこれが2作目になるのかしら。
はい、そうですね。
で、そういう形で、まあ、前回のそれまでの東京マグニチュードっていうのもすごく、丁寧に作られた作品でしたから、今回、キネマさんで、コードブレーカーを作るっていうことに関して、とてもどういうふうに、作っていけるかなっていうふうなのは楽しみに取り組むことができたというふうに思いますね。
そしてこのコードブレーカー、原作付きっていう言い方はしていいんですかね、マガジンで現在も、連載中の漫画コードブレーカーから、どうですか、原作を読んだ時の印象とかそういうものがあれば教えていただきたいんですか。
原作読んだ時というのは、マガジンにしても他の週刊漫画にしても、そんなに、ちゃんと読む習慣っていうのがこうなかったものですから、単行本で、この作品を、読む読んで、知ったんですけれども、すごく続きが気になる。だ、一つのエピソードが終わったら、そこにまた新たなキャラクターが出てきて、じゃあこのキャラクターがどういうふうに今後展開していくのか、でここで謎が提示されたらこれはどういうふうなことなんだろうってこう気になる、そういうふうな先がどんどん気になってどんどん読み、進めざるを得ない、ぐいぐいと読まされるっていう、そういうふうな印象が強くありましたね。
確かにアニメの方にもこう伏線を張っていくみたいなところはすごい影響されてるなっていうふうに思うんですけど、なんか最初に何も本当に私情報を入れないでアニメを見始めたんですけれども、これってダークヒーローなのか、それとも完全超悪なのか、なんかいろんなふうに思ったんですよ。でズバリこの作品ってどんな作品ですっていう時、入江監督はどのようにおっしゃるんですか。
この作品はやはり世の中にはたくさん悪いことをしている人たちがいる、その人たちを裁く、でも裁くっていうことは殺すっていうこと、それはいいことなんだろうか悪いことなんだろうか、ヒーローっていうふうなのが人を殺める、それって本当に正しいことなのか、人を殺めてるヒーローっていうふうなのがどういう思いなの か、ヒーローがヒーローであるためにどういう葛藤を抱えているのか、そういう出てくるヒーローたちの葛藤の物語だろうなとは思ってます、ね、
そうなんです。ただこう敵を倒すその爽快感というよりは、ヒーローたちの心情にこう
ズームアップしていくというか、そういうところを楽しんでほしいって、そんな感じですかね。
そうですね。もしあのこの作品っていう風なのを敵を倒してやったぜっていう風に、うん、持っていくことっていう風なのも可能は可能だと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
魅力的なキャラクターであったり、ものすごい必殺技であったり、憎たらしい敵役であったり、いろんなキャラクターたちがいますから、そういう風な方向で作ることも可能は可能だと思います。ただ、この作品が持っているものすごく独特な部分、
はい、
ヒーローなんだけれども敵を倒す、それは人を殺すことである、
うん、
それをこう隠すことなく主人公たちが自ら口に出している、うん、その部分っていう風なのがこの作品の大きな魅力だと思いますから、うん、それはアニメにする段階でもなくすことなく映像の中で展開していかなきゃなっていうのはありましたね。
確かにこうどうしても最初の印象で、あ、この作品は能力、キャラクターたちの能力で戦う作品なんだっていうのがどうしてもこうバンと入ってきてしまうんですよ。ただそこではなくて、なんかそれともう一つ私が面白いなと思ったのが、それぞれのコードブレーカーたちのモットーっていうんですかね、うん、悪には悪を、
うん、
そこに続く言葉がみんな違う。なんか倒していくだけじゃなくて、それぞれのキャラクターの正義をこう持っているんだなっていうところを、ちょっと今後ちゃんとこう見ていきたいな、それぞれのキャラクターを見ていきたいなっていうふうに思いました。
そうですね。うん、キャラクターたちがやっぱりあのコードブレーカーとして劇中に登場する以前にいろいろな人生を抱えていて、いろいろな人間関係を持っているっていうふうなのがあって、それがコードブレーカーとしての行動にそのまんまダイレクトに反映されている。こういう過去があったから、このキャラクターはこういう思いでこういう行動をしているんだっていう風な文がすごく強く出ている作品、原作だなっていう風なのはありますので、それはアニメの方でも全部を描くことはできないんですけれども、全部の謎を開示することはできないんですけれども、それにのっとってキャラクターたちを動かして描写していくことができたらなっていうのは強く感じてますね。
はい、続きまして、ちょっと原作の方にも話を進めていきたいんですけど、タマさんは原作を読んでたんですよね。
はい。
これって、私もちょっとだけ先ほど見せてもらったんですけれども、絵がアニメで思っていたよりずっと明るいというか、大神くんも結構嘘くさいという歌なんですけど、うん、笑顔がちゃんと笑顔っぽい。それに対してアニメってすごいもう、あ、この人笑ってないわっていうのがすごいわかるっていう風に描いてるんですけど、アニメにするときに、この作品は、まあ、原作漫画からアニメに起こすときにどういうテーマを持っていこうとか、そういうのってあったんですか？どう変えていこうっていうか、
うん、変えていこうという部分に関しては、漫画っていう風なのは1ページ1ページめくっていく、
はい、
読者が自分でページをめくっていくことによって物語を、どんどん進めていく、読み進めていくものであるのに対して、アニメーションっていうのはもう、フレームの決まっているところで制作作り手の方が提示したタイミングで映像をどんどん流していくっていう風な感じなので、視聴者の人たちっていうのは受け手にならざるを得ないんですね。漫画の方っていうのはページをめくって次々物語を自分で発見していくっていうメディアなんですけれども、アニメはそれが使えないと。そういう風になった時に、漫画の方だと、あれ、このキャラクターのこの表情ってどういうことかなって、そのページでしばし立ち止まることができるんですね。ただアニメだとそれができないので、かといってそこで視聴者の人たちがその意味っていう風なのを、熟考できる風だな尺を用意することはできないであるならば、短い尺の中で原作の漫画の中で描こうとしているキャラクターの感情であるとか、そういったものを短い尺の中で視聴者の人たちに感じさせるためにはどうすればいいか、それはカット割りであったり色使いであったり、あとは表情っていうふうなのを、漫画はこういう表情だけれども、より短い瞬間で、伝わるように若干の調整を行う、そういうふうな形で視聴者にその時のキャラクターの感情っていうのを伝わりやすくしなきゃいけないなっていうのは感じました。それが変えようと思った部分に関しては、そうですね、メディアの違いがあるがゆえの描写の違い、調整っていうふうなのは積極的にやらなきゃなというのは感じました。
こう分かりやすさっていうのを出してるからかなっていうのもあるんですけど、うん、 若干こう絵のテイストがアニメーション、最近のアニメーションから言うとちょっとまあ懐かしいというか、うん、色使いもちょっと暗めのものを選んでるのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、ここはまあどんなこだわりを持ってらっしゃるっていうか、あ、工夫っていうところになるんですかね。
絵に関してはそうですね、キャラクターの、デザインであったり色使い背景の部分に関しては、やっぱり人を殺す、殺しているっていう風なキャラクターが大神という主人公でいる以上、その世界の中で大神というキャラクターがこう浮いてしまってはいけない、うん、あ、この世界の中では人が死んでもおかしくないな、とおかしくないって言ったら変なんですけれども、うん、あ、この世界ならばひょっとしたらこの角を曲がった瞬間にこのキャラクター命を落としてしまうかもしれない、そういうなんか危ない闇を、秘めた、闇を抱えた闇が存在する世界であった方が、大神たちがコードブレーカーとしての仕事をした時、もしくは大神たちが危機に陥った時っていうふうなのの緊張感っていうのをより高めることができるんじゃないかなっていうふうに思いまして、そうですね、暗いイメージであるとか、夜のシーンの深い闇であるとかいうふうなのは、積極的に取り入れた感じはあります。でキャラクターのデザイン、描写、描線、そういったあと色味に関してはそうですね、漫画からセルアニメに起こすときに、やはり原作の漫画の印象、顔の造形、そういうふうなのを積極的に取り入れてデザインしていくっていうふうな方向で進めてはいます。ただやはり影付けとか肌の、そうですね、光の当たってるとこ、そうでないところっていうふうなのの差っていうのをアニメではこうパッキリとした線で描かざるを得ない。そしてシーンごとに夜だと青みがかかったり、昼間っていうふうなのが割と通常の肌色であるのに対して夜になるとサイドが落ち青みが入り、っていう風な感じになったり、強い光が当たった時にはよりコントラストが強くなったりっていう風な部分で、うん、白黒の漫画とは違う色っていう風なのをどんどん、盛り込んでいく必要がやはりあります、うん、っていう風な部分で、最終的な画面っていうのが漫画とは違う印象になるっていうのは避けて通れないなとは思っております。でただまあ懐かしい感じと先ほどおっしゃった部分なんですけれども、はい、その辺に関しては、うん、特に懐かしい感じにしようというふうな意図で、いろいろなものを決めていっているというふうな感じはないんですね、うん、多分その懐かしい感じがするっていうのはキャラクターのアニメのキャラクターのデザインだけではなく、デザインもあるし色もあるし背景もある、でそこでどういうふうな会話がなされているか、どういうふうなストーリーが、展開されているかっていうトータルの部分でそういう、印象を与えているんだろうなとやっていうのはすごく感じます。それはもちろん音楽も含めたところで、多分あれですね、懐かしい部分っていうふうなのはこの原作読んだ時に、はい、こう自分の中で強く印象付けられたというか、印象として頭の中に思い浮かんだのが昔、ひょっとしたらご存知でないかもしれません、G メン75っていうドラマがあったんですけれども、子供の時に見た何とも言えないこう暗い印象といいましょうか、こう日本の犯罪とか警察とかそういうふうなのはこういうなんか言ってみれば救いのない部分もある、ちょっと怖い部分もある、そういう風な、印象っていうのと同じような印象を、当時 G メン75を見た時と同じような印象をこのコードブレーカーっていう漫画読んだ時に、近いものを感じました、うん、っていう風な部分があるんで、そういう風なリファレンスがあるところでいろいろな背景であるとか、うん、キャラクターのデザインであるとか色味を決めていく部分が合わさってそういう印象になってるのかもしれません。
コードブレーカーの設定自体がちょっと懐かしい時代の王道能力ものですかね、
うん、
の匂いをすごい感じるっていうか組んでる作品だなと思ったんで、すごいアニメでそういうテイストを感じるのは個人的には嬉しいなっていうところでした、
か作品 の, そのテーマとかもそうですし、あとキャラクターも結構コテコテっていうとなんですけど、うん、そのヒロインにしても絶対に殺しはダメだみたいな、もうまっすぐみたいな感じですし、なんか本当にそういう要素が集まってこういう印象を受けたのかなっていうふうに今ふと、うん、
そうですね。
その G メン75って私は申し訳ないです、知らなかったんですけど、うん、はいはい、これ見たらなんか納得できる部分とかってありそうですか。
多分ですね、僕 G メン75というそのタイトルからもう分かるように1970年代中頃とかそのあたりからスタートした刑事ドラマですから、僕自身も小学校とかの低学年あたりの頃に見ていた作品、実写の刑事ドラマなんですね。だからその年齢の時に見て受けた印象っていう風なのと、今成人して20代30代40代の人が改めて見た時の印象っていう風なのはまたちょっと違うものかもしれません。ただ今の刑事ドラマにない独特のそういう雰囲気、闇みたいなのを感じさせるドラマであることには間違いないと思いますんで、まあ、見ていただけると、うん、面白いと思いますね。
なんか逆にこう今の子供たちがその今のコードブレーカーアニメを見たらどういう印象を受けるのかしらってちょっと思ったんですけど、うん、どんなふうに思ってほしいと思います？どうしてもこれ深夜なので、うん、子供層っていうのはどうなのかなっていうふうには思っちゃいますけど。
そうですね、
はい、
あ、そういう点からすると、深夜とか夜10時半とかその割と遅い時間、夕方ではない時間にやっている関係上、子供向けっていうふうな時間帯ではないので、うん、そういう子たちが見ているっていうふうなのをあまりこう想定はしていなかったんですけども、逆にこうその子供たちが見ること見た瞬間の印象っていうのは、自分がその G メン75であるとか昔のそういう刑事ドラマを見た時と同じ印象をひょっとしたら抱くかもしれません。
若い時に見る深夜アニメとか深夜ドラマの感覚っていうのはすごい忘れられないものなんで、うん、結構ちっちゃい時に見るとすごいインパクトを残している可能性はありますね。
そうですね。
なんかでも確かにさっきの話に戻るようですけど、この殺しのシーンが自然っていうとなんか言い方が悪いですけど、子供が見ていてもあ、これは見ちゃいけないものだっていう、うん、いうような感じには受けないかなっていうふうに、うん、思うかもしれない。なんかこの主人公が大神蓮が目的を持って殺しているっていうことがちゃんと殺す殺すっていうのなんですけど、うん、伝わるようにはなってるんだなっていうふうに思いますね。
うん、その辺がすごく危ういところでありまして、はい、ね、なんだかんだ言っても人を殺しているんですね、うん、で青い炎で燃えて塵も残さずっていうのは要するに殺した死体が残らない、
うん、
そういう描写を映像作品の中でやるっていうことは本当に人が死んだらこうなっちゃうんだよっていうふうなのは描いていないことになるんですね。
そうですね、ある意味そこはファンタジーというか、
そうだ、人を殺すっていうふうなギミックを使って大神であるとか時であるとかコードブレーカーたち、あとはヒーローが、人を殺さざるを得ない、ヒーローの行動っていうのは人を殺すことであるっていうふうなことをテーマに使っている、うん、そのテーマを語るためにやっているので、うん、まあ言ってみれば綺麗な殺し方の作品になっている、
うん、
それはテーマとかは伝わりやすくはなるんですけれども、あ、人を殺すっていうふうなことはこんなに陰惨ではなくえげつないことではなく、うん、っていうふうになってしまうと良くないなっていうのはすごく感じるんですね。かといってじゃあ大神が炎で敵を焼いた時にすごく焼けただれた、うん、こうグロテスクな描写にするのが正しいかって言ったら、でも誰もそんなものは見たくはないし、でそれで何か達成されるのかって言ったらおそらく何も達成されないと思う。だからその殺しを扱っているけれども描写自体は映像として美しいものになっているっていうところの、うん、すごく危ういラインで作ってはいるんですが、まあじゃあそういうふうなラインではあるんだけれどもテーマとしてそういうふうなのを、描くことができればっていうふうなところで作ってるありますね。
か多分どうしてもさっきから子供の話になっちゃってあれなんですけど、うん、子供が見たらきっと大神蓮かっこいい、やっつけろみたいな風になるのかもしれないなって思ったんですよ。ただ、
ね、
それを、うん、 あのふとあでも殺してるんだみたいな風に思って考える瞬間が子供にあってほしいなと思う、うん、
そのためのさくらの立ち位置だったりとか、うん、
逆にこうどうしても大人の視聴者層ってそういうのもう分かって見てしまっているから、
うん、
そういうふと自分の行動を顧みるとかそういうきっかけになるにはまだ話数が進んでないのかなっていう、
そうですね、
思っちゃいますね、
うん、
さてちょっと別の話題に移っていこうかと思います。いろんなキャラクターの話をもうすでに出してしまいましたけれども、主人公大神蓮、そしてヒロインが桜小路さくらで、この2人を軸に話が進んでいきますが、うん、他のコードブレーカーもたくさん今のところ出てきております。ズバリ監督の好きなキャラクターとか、うん、おすすめのキャラクターがいたら教えていただきたいんですけれども。
そうですね、
ドイツが好きとかありますか、漫画読んだ時に。
まあ、大神と桜っていうふうなのをそういうふうに、中心には添えているんですけれども、じゃあ彼らが相対する今回の13話の中での敵瞳っていうふうなキャラクターが、うん、どういうふうな行動を取るのか、なぜそういうふうにしていくのか、ここが一番強い、エネルギーを持って動いているキャラクターとなりますから、やはりこのキャラクターっていうふうなのにすごく興味を惹かれて、大神や桜に負けない強いキャラクターとして今後、登場して、大神たちを苦しめることになる。だからそういう点ではやっぱり瞳っていうキャラクターは強く、ものすごく強いキャラクターですし、印象的なキャラクターですし、うん、まあ描いていても面白い好きなキャラクターと言えると思いますね。
瞳は原作よりも早い段階で何かしら暗躍しているんだろうなっていうのが登場しているんで、すごい原作読んでる身としてもどんな風にこれまで原作で提示されてない部分で、うん、活躍していくんだろうっていうのが気になるキャラクターですね、
うん、ありがとうございます。
暗躍ですよね、本当にまだ顔も出てなくて声だけという。
そうですね。
そして何気に
出てるのか、
うん、
そうそうそう、1話でちょこっとだけ出て、ただ何のために何をしているっていうのは、うん、描写されていなくて、ユキと2話のお尻から3話の頭にかけて、一悶着あった時にも特に自ら攻撃することもなく、うん、フフってにあの微笑んでいるっていう、そういう登場の仕方になってますから、まあ、今後の話数でどんどん前に画面の前に大神たちコードブレーカーたちの前に現れて大きな行動を取っていくことになりますね。
今名前が出たんですけど、ユキとかトキとか平家先輩の登場順番が前後していたりとか、少し早めの登場になっているのがファンとしてはすごく嬉しかったので、
うん、
このタイミングで出そうみたいな意図って何かありますか？
そうですね、原作の方では時が一番最初に出てきて、平家が出てきて、そのメンツで瞳と相対して事件を解決するっていう流れなんですけれども、アニメの方では時よりも1話で、各キャラクターポンポンポンと短いカットで、出てはいるんですけれども、具体的に出てきたのはユキがまず出てきて、うん、瞳とユキヒナと相対して、でその後に時が大神の前に登場して手柄をぶんどる形で登場してっていう風な、うん、順番を入れ替えてはいます。これはやはり今回のアニメの中で他のコードブレーカーたち、原作の方では出てきていなかったコードブレーカーたちも全て登場させて活躍させるっていう風なのが、一番最初に提示されたアニメ化に関しての、オーダーの一つでありましたから、じゃあそういうふうに最初から登場させる、全員登場させるっていうふうになった時に、うん、どういうふうな登場のさせ方が一番興味を引くかな、一番面白いかなっていうふうにいろいろなケースを考えました。でそうなった時にやはり大神がいろいろなコードブレーカーの仕事をしていると同時に、他の勇気であるとか平家もそうですね、あと王子もそうです、他のコードブレーカーたちも同じくコードブレーカーとしての仕事をしているはずであると、であるならば大神と顔を合わせてはいないんだけれども、同じ一方その頃勇気は瞳と、
うん、
瞳の姿を発見し相対しておりましたっていう、そういう習慣を作ることができれば原作のエピソードに無理やり割り込むのではなく、勇気たちの 活躍、勇気たちの登場っていうのを描くことができるんじゃないかなっていうのは思いました。
私とってもオープニングが印象的で、
はい、
あのオープニングをその5人のって言っていいんですかね、うん、コードブレーカー
そうです、
ね、あもう1話にしてこいつらがきっとこれから出てくるんだっていうことを思わせるところがあるんですが、うん、その中で平家先輩の描き方がとても独特というか、うん、一人一人出てきた後で神のようにこう後ろへこう引くというか、
そうですね、
まだちょっとしか出てないじゃないですか。でも気になってしょうがないキャラクターではあるんですよ。
はい、その辺はオープニング完成して、うん、平家とか登場した時にも、うん、いろんな人から言われたんですけれども、オープニングの、コードブレーカーたちの最初の短いカットって、うん、本当尺としては短いんですね。本当数コマしかない。ヨ神も、うん、1秒もないし、他のキャラクターたちももう1秒とか 0.5 コマとか、そのくらいしか描写、画面に映っていない。だけども、平家だけは結構長い尺取っている感じ。まあ、その辺はオープニング作るときのこのリズム、曲のリズム、まあ、テンポ、ここでカットを切り替えた方がいいっていう風な分の結果、そうなったんですけれども、じゃあそこになぜ大神でなく平家を持ってきたのか、時でなく平家を持ってきたのかっていうのは、まあ、多分平家であればこう他のキャラクター、他のコードブレーカーや桜たちと別格の存在であるというふうなのをこうその尺の長さっていうふうなのから感じさせることができればなとも、うん、思いましたし、まあ、あとはそうですね、うん、平家ならばああいうふうな登場のさせ方っていうふうなのがすごく合ってるんじゃないかなと、うん、すごく思いましたので、
タモさんが納得しているようですが彼はどんな登場するのか本当楽しみですし、もしかしたらラスボスは平気なんじゃないかと思わせるぐらいの
忘れ物ですね。
忘れ物なんだね。
まあ原作を読んでいるキャストの方たちも、
はい、
平家っていうのはすごくこうコードブレーカーの中でめちゃめちゃ強いんですよね。でこの平家ともし戦うことがあったら勝てるんですかね俺はみたいな感じのことを言ってましたから、原作の方では結構平家がいろいろな形で、コードブレーカーの前に立ちふさがったりとか、そういう展開もある部分で、うん、キャストの人たちも今後どうなるんでしょうっていう風な、やっぱり、原作とはちょっと違う流れであるっていう風なのも皆さん、収録しながら話数を追うごとに感じていってるので、うん、で平家の登場の後にあれこの人すごく強いよなっていう印象で、うん、独特のキャラクターとして平家っていう風なのをみんな見ている印象はありますね。
1話の上映のイベントにちょっとお邪魔させていただいたんですけど、平家先輩がよく手に持っているものにすごいこだわりがあるとかいう話を聞いたんですけど、
はい、あそうですね、原作の方でも官能小説を平家常に、読んでおりまして、その辺はもう専用の張り込み素材といいましょうか、表紙を、作って今後登場するたびに本を持っていたら必ずその官能小説を手に持っているっていう登場の仕方にはなっておりますね、うん、まあ、
グッズ化とかしてほしいですね、その表紙のメモ帳とか
ノートとか
スタジオにその張り込み素材をプリントアウトして本のカバーですかにしてるのが本棚にあるはずですよ。
ちょっとそれ見てみたいですね。
中身は普通のなんか本だと思うんですけどね
登場するたびにちょっと手元に注目というところで、
そうですね、
ちょっとアフレコ現場の話とかも聞きたいなというふうには思うんですが、はい、さっきちょっとその平家先輩と俺とだったらどっちが強いんですかみたいな話もありましたが、うん、キャストの皆さんの雰囲気としてはどうなんですか。和やかに殺し合っているような感じに。
そうですね、皆さんすごく自分のキャラクターにまっすぐ真摯に取り組んでキャラクターを作り込んでくれているので、うん、やっぱりすごくいい現場で、収録が進んでいるなというふうなのは思いますね。ただやっぱり平家の登場っていうふうなのは、まあ、平家をやってくれてる木村君っていうふうなのもすごく独特なキャラクターを持った青年なので、うん、彼がこう作り込むところの平家っていうふうなのの 発言一つ一つっていう風なのは、まあ、収録している声優の方たちはそこで笑うわけにはいかないんですけれども、うん、調整室といいましょうか、こっちの、私がいるところとか、まあ、音響監督さんも一緒にいる方では、うん、平家の行動言動っていう風なのには一つ一つこう笑ったり、うん、すごく楽しませてもらってますね。
監督からキャストにこう注文をすることはあるんですか？平家先輩はもちろんですけど、例えばあの桜小路さくらってもうちょっと言い方が悪いですけどヒロインらしくないというか、可愛い子ぶったりとか全然しない風に、うん、注文しているのかなとか、そういった芝居の面でとかってありますか？
そうですね、僕の方から直接キャストの方に注文を出すっていうよりは、収録の順番としてはまずキャストの方たちが、テストという形で映像に合わせて声を、セリフを喋ります。でそれを一通り、やった後で、音響監督さんの方から何か気になるところあるっていう風な質問が、私の方に来ますので、そこで気になったらその、内容を音響監督さんに伝えて、で音響監督さんが、それをまとめてキャストの方たちに伝えるというふうな感じでやり取りをしていますね。それは結局音響監督さんっていうのはもう音響のプロですから、私がこういうふうなイメージなんです、こういうふうな印象のキャラクターなんですって言ったのを、それをキャストの方たちにそのまま伝えるのではなく、あ、そういうふうな芝居を引き出したいのであればこういう言い方をすれば一番キャストの方たちも理解しやすい、あ、こういうふうにすればいいんだっていう分かりやすい、言語に変換してくれる、その能力がに長けているっていうふうな部分で、音響監督さんにその辺の、翻訳をしてもらっているっていうのはありますね。
じゃあアフレコ現場から声が返ってきてびっくりしたこととかってありますか？
そうですね、
制作陣に帰ってきたときに、うん、あ、これはちょっと意外だったとか、
あ、
そういうのってありますか？
はい、面白すぎるリアクションとか、うん、は結構多くありますね。例えばさくらをやってくれてる日笠さんとかは、はい、ここまで振り切れるんだっていう、すごく女の子のキャラクターであると、で、劇中ではヒロインである、だけれどもやっぱり、ちょっと変わったキャラクターであるっていう風な部分で、さくらっていうキャラクターを作るのはちょっと難しい造形なんですけれども、ただその難しい造形のキャラクターっていう風なのを日笠さんがすごくこう躊躇することなく、あ、ここまでやってくれるんだ、ここまでやっちゃうんだっていうところにの芝居をつけてくれているので、それはこちらも声を受けて、あ、さくらはこう声を発するよね、こういう風にジタバタするよねっていう風なのがどんどん、フィードバックされる、そういうこうリミッターを常に解除、リミッターを全く設けない芝居っていう風なのでやってくれているなっていうのは感じますね。
なんかさくらがああいうキャラクターだからかわからないですが、クラスメイトの反応を見るの私がすごく好きで、うん、シュールな笑いというかそれがすごい展開されてるなっていう風に思うんですが、あれはもう、はい、狙い通りって感じだったんですか？
そうですね、やはりさくらっていうキャラクターがクラスの中でどういうふうに見られているのかっていうふうなのをやるんであれば、あそこまでもう、振り切った感じのリアクションをクラスメートたちに撮ってもらった方がさくらのキャラクターっていうふうなのも、伝わりやすくなりますし、あとは、うん、正直あそこまで振り切った感じでないと大神というキャラクターであるとか謎の部分っていう風なのからこうクラスメートがそこに気づいていないっていう風なのをやるためには、本当もう、あ、このクラスメートたちは全く気づいてないんだっていう風なのをところまで、こう視聴者に見せてあげないといけないので、最初のあたりに言った短い尺の中でこのキャラクターたちはどう思っている、このキャラクターたちはどういう立ち位置であるっていうふうなのを提示するためには、うん、クラスメートにあそこまで振り切った感じでもう三角関係であるとか、告白なんだっていうふうになって大神のこの素性であるとか、さくらが大神に対してどういうふうなこう疑念を抱いているっていうふうなのに全くこいつら気づいてねっていうふうな部分を あの瞬間に視聴者の人たちに分からせる、うん、その必要があったので、やはりあそこまで振り切る必要があったなっていうのはありますね。あとまあ単純にああいう風な展開っていう風なのがこうバカバカしくて好きであるっていう風なのも理由の一つとしてはありますけれど、
井監督ご自身が結構ああいうの好きっていうところもあるんですか？
そうですね、うん、ただ自分自身はそういう風なこうクラスの中で大盛り上がりしたりとかいう風な、うん、そういう風な行動を取ることはそんななかったんですけれども、やっぱりああいうドヤドヤした感じと言いましょうか、賑やかな感じっていう風なのは、うん、面白いなと思いますね。
ちょっと桜のこの振り切ったキャラクターはもちろん日笠さんの、効果も抜群だとは思うんですけど、ちょっと聞いておきたいのが桜の両親、
うん、
あの二人はどうなんですか？私は漫画を読んでいないので何とも言えないですが、あの振り切った両親もすげえなって思いながら見ておるんですけれども、
うん、まあ、あの両親と桜の関係っていうふうなのは今後の話数でどういう関係であるっていうふうなのは描かれていくことになると思いますので、はい、そのあたりで何か見えてくるかもしれません。まあそれが描かれたからといって見えてこないかもしれませんけれども
母はなぜセーラー服をへそ出しで着ているのだろうってずっと気になりますよね。
あれは原作もそうなんですか？
着てましたよね。
そうですね、割と登場するごとに違うコスプレで登場していますね。
ちょっとそれを見るのも前は楽しみではあります。
そうですね、
誰もツッコミ入れないんだあの服装にって
確かにコードブレイカー一貫しているのはツッコミキャラのがあんまりいないですよね、クラスにしても。
そうですね、唯一あの平家がお茶をこう丸テーブル出して学園内の至る所を好き勝手飲んでるっていうふうなのはこうひそひそひそひそみんながけげんな目で見てはいますけれども、それ以外のキャラクターの行動であるとか服装そのもろもろに関しては、うん、ツッコミっていうふうなのはないですね。
時くんぐらいですかね、強いて言えばツッコミを入れてくれそうなポジションのキャラクターでも、いまだまだそんなに活躍してるところじゃないんで、
うん、
今はまだすごい誰も止めないのねっていう
そうですね、うん、結構時が登場するといろいろなことに対してのリアクションっていうふうなのが大きく取るキャラクターですから、そういう役どころが出てきますけれども、まあ、うん、大神がたとえクラスの中で室内であろうとこう手袋をしていたとしても、そこに特に突っ込む人はいないですね。まあ、桜もその絵がきっと火傷を隠すために違いないっていう風な部分で、突っ込んではいますけれども、うん、そういう風な部分が成立しなければいけないっていう風なのがアニメ作る上での課題の一つとしてありましたんで、うん、それを成立させるような雰囲気っていう風なのが出すことができればっていうのはありましたね。
ちょっと時の話になったのでちょっと無理やりですが、
はい、
今回のエンディングを時の声優をやられている鈴村健一さんが歌っていて、そしてオープニングはグランロデオ谷間紀章さんが歌ってらっしゃいますけれども、こちらの起用っていうのは、まあ、どういう過程があったとかそういうのがあったらぜひ聞きたいんですよ。なんか
これはオープニングとエンディングの楽曲に関してはランティスさんの方からこの方でどうでしょうかっていうふうなので、ご提案がありまして、で、グランドディオさんに関しても鈴村さんにしても以前それまで歌われていた楽曲っていうのを何点か聞かせていただいて、この曲の中のこういうふうなたくさんある曲の中のこういうふうな力強い音楽を作ることができるのであれば大丈夫だな、で、原作も読んでいただいた上で作詞と、曲っていうふうなのを作っていただくっていう感じで、進めていけるというふうに聞きましたので、それならばどういうのが上がってくるのかっていうのを楽しみにしようという感じで、曲が上がってくるのを待ってた感じはあります。
原作を読んで詞を書かれたんですね。
そうですね、
いやすごく合ってるなっていうふうに思ったので、うん、あ、ちゃんとそこがつながってるんだっていうのが嬉しいし、ちょっと最近こうタイアップがとてもいろんなところで見てるのに比べてすごいおしゃれなんだけど、ちゃんとこのアニメソングだっていうふうに思ったのがすごい嬉しかったので、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、グランドオーディオさんにしても今回のオープニングを作詞作曲するにあたって原作を読んですごく 面白いっていう風に気に入っていただいて、なんとしてもあの男 A でもいいから出たいっていう風にあの熱烈にラブコールを送っていただきまして、今後の話数において、本当セリフとしては、少ない役なんですけれども、ちょこっとだけ出ていただくことになっておりますね。
今後出てくるんですね。
ちょっと注目したいですね。あの脇のキャラクターも何気に有名な方がやられてますよね。
そうですね、ほんの一言二言なんだけれども、もしくはあのすぐに死んでしまうんだけれども、すごく力を持った声優の方がやっていただいて、その辺での声の厚みボリュームっていう風なのはすごくいいものになってると思います。
今回の、4話5話の敵も、
はい、
あのオカマキャラクターの2人を、
ああそうですね、
ちょっとキャストを見てびっくりしてしまったんですが、
いやまあ本来であればもうすごいイケメンのキャラクターをやってもおかしくない方が方たちがあのやっていただいております。
すごい低めのいい声でオカマの口調という。
そうですね、
いや今後もキャストについては楽しみにしていきたいですね。ちょっとお話も出てきたところではありますが、
はい、
今後のストーリー展開についてもぜひ聞きたいところではあります、うん、原作とは違う最後が待っているというふうにもうおっしゃっておりましたけれども、まあ、今までのトークの中でもすごく気にしたいところたくさんありましたが、その他にもストーリーについてここは気にしてほしいとか、今後の展開について教えてください。
そうですね、あの瞳っていうキャラクターをどういうふうに描くのか、なぜこういうふうにコードブレーカーの前に立ちふさがることになった、立ちはだかることになったのかっていうふうなのを上条先生と一緒に考えて、原作にはないいろいろな面、いろいろな表情、いろいろな、出来事、そういうふうなのを描いていくことになります。ですので、原作知っている方が見たとしても、あそうか、瞳っていうふうなのはこういう苦しみ、悲しみ、怒り、いろいろな感情を経て抱えて今ここにいるんだなっていうふうなのを、感じられるものになっていると思います。まあ、どういう苦しみであり悲しみであり怒りであるかっていうふうなのは見ていただくとお分かりいただけるかなと思いますけれども、
その序盤1話2話だと結構この作品どこへ向かっていくんだろうっていうふうに私は思ってしまっていたので、うん、なんか本当にキャラクターの今後、まあ、過去とかそういったところも気にして見ていきたいなっていうふうにすごく思いました。うん、ワンクール最後まで楽しんでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今回は入江康弘監督にコードブレーカーの魅力たくさんお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
入江監督ご協力いただきまして本当にありがとうございました。
いやコードブレーカー私も見てますけど、必殺仕事人的な感覚で見ておりますけれども、
はい、いやインタビューを聞いていろいろすごく納得というか合点がいったみたいなところがすごくあって、私ごめんなさい知らなかったんですけど G-75 という作品の下りとかはタマさん結構なるほどみたいな風になってたけどどうでした？
なんだろう、ある種こうダーティーな世界観っていうか空気感みたいなのは、ああ、なるほど、そういう感じなのかなってちょっと思うところがあったので、お話聞けてすごくアニメ見るの楽しくなったかなと。
なんか、どうしても、最初の入り口がちょっと、この作品どうやって見たらいいのかなって私も実際思っていたのが、今回のインタビューで分かってもらえたんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。
昭和感があるんだよね、すごくね。
そうですね。
で、それがやっぱり、あ、なるほど、G メン75なんだ、みたいなのとか、多分この時代って G メン75とか、ハングマンとか、まあ、これを時代劇にしちゃうと仕事人になっちゃったりとかするんだけど、要するにそういう時代感みたいなノリかなっていう、まあ、ハングマンっていうのも仕事人の現代版みたいな感じなんだよね、どちらかって言ったら。
はい。
で、まあ、警察ものでも、まあ、多分、G メンだって、西部警察だってそうだけど、どちらかって完全懲悪的な感じなわけですよ。だから、その世代の感覚を、こう、ちょっと、まあ、現代の、その、なんていうの、超能力者ものに持っていった話なのかなっていうふうに、こう、頭を持っていけば非常に、納得できるような作品になっているのかなっていうふうに私は見ながら思いましたけどね。
あとこう、入江監督は非常にいい人でした。本当に真面目な方で。
いや、これさ、トーク聞いてるとわかりますけど、
はい、
あの、真面目に答えてくださってますよね。
そうなんですよ。はい、なんかこう、このちょっと暗めのというか、クールなというか、この作品を作ってるのが、あの方なんだっていう。
たまにあるギャグの部分があるじゃないですか。
そうなんですよ。すっごい好きで、本当はもっと弾けたいんだろうな、みたいな風に。
でもね、さすがにあの作品のカラーからね、
はい。
弾けすぎるのは無理じゃないですか、
うん。無理なんですよね。危険というか無理なんですよ、本当。いやでもそこの部分を、あ、入江監督本当はこうしたかったんだろうなって思いながら今後見れるんだろうなと思うと、そういう楽しみもできました。
もう本当なんかさっきなせちゃんも言った通りに、あの、このアニメ版を見るときのガイド的な感じで今回のインタビューを聞いてもらえると、すごい何倍も楽しく見れるんじゃないかなと思ったので、ぜひ、うん、あの、バンダイチャンネルで見る人もハードディスクに溜まっちゃっててまだ見れてないよっていう人も、あの、こちらのインタビュー聞いてから、見てもらえると本当により楽しめるはずなのでぜひぜひ
ですね、うん、
なんかよりちゃんと最後まで見届けたいなって思う作品になりました、
ね、まあ、あのワンクル作品ですからね、
うん、
うん、あの13話でしたっけ、
そうですね、それもおっしゃってましたね、は
い、なので、まあ、どこまで原作のねそのいいところを多分頭にまとめてるんだと思うんでキャラクターを出してるってことはね、その辺を楽しんでいただけたらどうなのかなとは思いますね、
はい
はい、ということで今日の特集は
コードブレイカーでした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
来週は久しぶりにコメント募集がありますよ。
そうですね、
まあ、ただちょっとハードルが高いかもしれない
見に行くのは難しいかもしれない。
なかなかですね、角川映画本当にね公開数少ないんですよね。私つい先日図書館戦争を見に行ってきたんですよ。
お、はい、
私テレビ版の図書館戦争ノイタミナでやってたやつも結構好きだったんですけれども、
はい、
非常に良かった。
私の痛みな好きを言ってるんですが、実は図書館戦争を通り越してしまっていて
本当にね、あの夏に私東京行ってた時にあの、はい、ね、なせちゃんたちとこう行こうか行くまいかって言って時間が合わずに行けなかったんだよね結局ね。あ、
そうでしたね、そういえば、
は
い
は
い、
俺行きたかったのあの時に本当に、
うん、
で結局行けずに地元に来たので、もうしかも最後の最後の日に見に行って、
はい、
これがねめちゃくちゃ良かった。
へー、
これは劇場版見れてない人もうブルーレイ発売決まってますんで、ぜひね、あの見ていただいて、テレビ版好きだった人はこれで本当に終わる図書館戦争は、っていうぐらい綺麗な最終回になってる。テレビのままじゃダメ、やっぱここまでいかないと。非常に俺はあの納得した最終回だったんですよこれが。まあ、図書館戦争の設定自体がね異常、まあ、ある意味ね、こうすごい SF になっているので、なんで図書館を守るために戦争しなきゃいけないんだっていう大前提がちょっとあれっていうところがあるわけですけどそこを、まあ、ある程度こう納得させるようなうまい話になってちゃんと終わる、しかもそれがきちんと終わるっていうね、本当にねいい話になって、角川さんの映画もうちょっと全国で上映してくんないもんなのかな本当にと思いながらね、まあ、なんとか回ってきてるんで、このゴティックもゆっくりゆっくり回っていくかもしれないので、ぜひねその、あの見る前に楽しんでいただければと、まあ、思うんですけれども、ぜひ投稿お待ちしております。
はい、
別に図書館戦争の投稿じゃないからね
そうですね、
はい、来週の特集はは
い、花の歌目ゴティックメイドです。
はい、投稿お待ちしております。
そこあに .com まで、番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまとなせひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。